ービーとお心理研究所。
バービーです。アマゾンミュージックプレゼンツ、バービーとお心理研究所花粉症とは絶対に認めないバービーです。3月のパートナーはこの方だ。
ペコです。
お願いします。
よろしくお願いします。
花粉症大丈夫ですか？
私花粉症じゃないです。
じゃないの？
はい、私ももしいつかくしゃみとか出だしても絶対認めません。
あ、そうよね認めないスタイルなんですっていうのもなんなんだけど、あのこの時期になるとやっぱちょっと鼻水出て目かゆいなってなるんだけど、でも飛びすぎてるから、はい、私の説ですよ、
はい、
花粉が飛びすぎてるから花粉症じゃない人さえも耐えきれない量になってるだけで花粉症ではないんだって思ってる。
あ、なるほど、いい考え。私もそう思いたいです。いつかくしゃみが見たら、もうな
ん
かあ
のだってすんごいハウスダストのとこ行ったら誰だってくしゃみするでしょ。
そうですね、
そんな感覚だと思っています。
う
ん、
確かに確かに。
アレルギー検査とかしたことある？
ないです。
あ、じゃあわからない
だからしたらもう認めざるを得なくなっちゃうから
そうか。
で、私は本当にもう、うん、あの全部気持ちの問題やというマインドで生きてるので。
あ、そう、そっか、
花粉症だと思ってしまったら花粉症だ、うん、花粉症だってなっちゃうから。
そうだ、ね、
花粉症じゃないって思って生きます。私は
その道を進んで突き進む感じ で、
はい、
私あのアレルギー検査したことあるんだけど、うん、あの杉とかは大丈夫だったんだけど、はい、あのガ、
ガって虫のガですか？
そう、蝶々みたいなガ、ガアレルギー。
何それ。
でもなんかペコちゃんの話聞いたら、私はガが大丈夫だ、ガが大丈夫だ。
でもそれはいいと思う。それは
私って思ったらなんか大丈夫な気がする。
ガはいいんじゃないですか。
ガだけがすごい数値バーンって触れてたから、ガアレルギーなんだけど。
やだ。
でも今日から言い張ります。ガが大丈夫だ。私はガが大丈夫。
勝ちましょう。
勝ちます。
はい、
まあね、ハラハラだからね、出会いもあれば別れもあるってな感じだけど、はい、そういえば先月あのなっちゃんが来てくれて、うん、はい、ペコちゃんの話も知ってたんですよ。
嬉しい。
あとは寝るだけ会、はい、
あと寝るだけ会
を開催しているという、
はい、そうなんです。なんかめっちゃいいですよ。
ちゃんとお友達付き合いがあるっていうか、
ちゃんとうちだけじゃなくて
そうなんかそのちょっとだけでも人に会うっていいなって、うんうん
うん、あ、
ちょっとなんか2時間ぐらいとか半休取って会うっていうぐらいの覚悟じゃなくて、うんうん、はい、サクッと会う。
そうですね、サクッと会います。
何分ぐらい？
あ、でもそのあれです、あのなんか寝るだけ会、あとは寝るだけ会はもう子供たちも全員でなので、うんうん、もうあのみんなが保育園とか学校から帰ってきたらうちに集合して、うんうんうん、で夜ご飯を食べ、お風呂も、うん、あの入れて、うん、でバイバイってするんですけど、だから うんうん、その寝るだけ会は結構がっつりではあるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうですね。でも結構あのなんかお仕事の前に朝もう9時ぐらいにうちになっちゃんが来てくれて、弾丸でバーッと喋ってお仕事行ってきますとかもしてくれたりとか、今からルミネ行ってくれみたいな。
すごい
とか、そう、してくれたりもします。
すごいね。ちょこっとだけでもなんかそうやって会えるお友達がいるっていいよね。
本当に、か会いたいって思える友達がいることに幸せですよね。本当に、
うんうん、本当だね、うん、ちょっとやっぱ春だからね、そういうお友達なんかも欲しくなる季節だよね、
う
ん、
そうです ね、新しい出会い、
うん、新しい出会い、そうです、新しい出会い
そうです、
そうです何に肯定したんだろう。で、あの繋がらないです、別に次に
どうやって繋がるんだろう
そうですね、あれは我が家もあってって言って言うような感じのテーマじゃないです、別に全然違うテーマです、はい、今週、はい、今週のテーマを発表いたしますよ、
はい、
紹介された方にはおしにまんまるステッカープレゼントしますじゃあつながらないテーマがどんなテーマだったのか
気になる
今週のメッセージテーマはこちらです。もっとご機嫌に暮らしたい
全然関係なかった
そうです、じゃいけなかったくそそうですね、はい、もっとご機嫌に 暮らしたいっていうようなメッセージテーマを皆さんから募集してました、
はい、
もうちょっと前になりますけど3月8日国際女性デーだったってことで、
はい、
やっぱりおしり研究所はね女性の方がいっぱい聞いてくれている番組ですから、うん、ここはちょっとなんか一肌っていうかやっぱみんなでいろいろと共有したいなってことで、はい、番組の原点に立ち返って私たちがご機嫌に暮らしていくためにはどうしたらいいのか、何がどう変わっていったら嬉しいのか、何をどう変えていけばいい、うん、という私たちがご機嫌に暮らすアイデアを募集してみました。
いい素敵な回。
そう、まあこの当初のコンセプトというかね、
はい、
汗も涙も全て出し切って塗ったくってまたそして出してみたいなことをコンセプトにしている。
一回戻すんです
、ね、戻すんですちょっとなんか結局伝わらなかったんだけど今
首かしげてる方が
いらっしゃるでしょうね、はい、これねそういうみんなで塗った黒みたいなことを
そうです、共有しましょう
って言ったんです。そうそう、はい、なのでちょっと一回立ち返ってってことでね、はい、ちょっともういろいろと国際女性デーでどんどんやっぱ年々活気が出てきてるよね、
う
ん
う
ん、
で思いもすごいインスタとかでも見てたら今日はっていうので目にしますよね、うんうん、すごい
ねえ、あのイベントとかもね、はい、登壇されて私も同じイベント別日出てたりとかしたんだけど、はい、すごい皆さんやっぱなんかあの来てくださる方の熱量も
そう
すごくなかった
思いました。だからすごい意識の高いというか、うん、ちゃんとこう問題に向き合ってるというか、
うんうん、
ね、なんか本当にその熱量がすごいある方が来てくださってて、
うん、
わすごいなって。だからこういうイベントに足を運んだりとか、こういうことにちゃんと耳を傾ける方がすごいなって思いました本当に、
ね、すごかった、うん、その、六本木でフェムテックフェスやったイベントに我々は登壇してたんですけど、はい、テーマはどんな感じのテーマで喋ってたの？
私は、子供に絡めて子供と性の話でしたね。
あ、うん、そうなんだ。私はその産婦人科の方と一緒に、はい、なんかフェムテックってどこから始めればいいのみたいな感じのやつだったんだけど、その同じようなね子供と性とかいう話題になった時とか、はい、もうねなんか喋ったことに拍手してくれる人とかがよくやったみたいな、拍手起こったぞみたいなぐらい、あれここなんかアメリカが創設された頃のみんなの熱量かしらみたいなアメリカ合衆国が誕生した瞬間みたいなぐらい、なんかこうみんながこう拍手をねしてくださったりとかして、熱量すごいなって思ってた。
うん、すごいです ね、
ね、ちょっとなんかこうやって皆さんが元気になってるのとても素晴らしいなと思いつつ、
はい、
やっぱこの番組はデトックスする場所なので、
はい、素敵
まあ元気なものも欲しいですけども、うん、毒吐いてもいいんじゃないってな感じでたくさん募集しましたら、うん、
行きたい、
もう来るわ来るわ来るわで
楽しみ
たくさん来てくださいました。
嬉しい。
ちょっと皆さんご機嫌に暮らしたいんだねっていう感じなので、はい、ちょっと一発読ませていただきます、
はい、
リスナー研究員のみずさん、私は結婚に対する考えを変えたい。最近は男女平等という考え方が浸透してきています。しかし結婚に対して女性が男性に嫁ぐという考えは変わっていない気がします。女性は名字も変わるし男性の家に嫁ぎに行くという考え、なぜ男性側が優勢のままなのだろうか、もっと平等に決めたい。だけど結婚には平等は成り立たないのでしょうか。おこマーク。
わあ、深いな。う
ん、早速ドカーンと怒りを
そうですね、すごい深い。
うん、本当ですよ。私はこういうようなことをテーマに4000文字ぐらいのコラムを4つは書いてると思います。
うわ、すごいすごいですね。もう
本当に確かに分かるよ気持ち。私結婚した時は、
はい、
結果名字は、男性側のせいにして、
はい、
世帯主を私にしたの。
へえ、なるほど。
だけど世帯主って別に何の得もなくない？
なんかその披露する場所あんまないですよね。
世帯主世帯主とかって別になんか街歩いて言わないし、世帯主だからといってなんつーの、その逆にそのデメリットはあるかもしれないけど
確かに確かにそっちの方が
そう。でもなんか私もこういう考え方に共感してたから、世帯主が男性だとは決まってないだろみたいな気持ちで 俺だ、主は俺だみたいな俺だ俺だってやったんだけど、今冷静に考えたら別に私じゃなくてよかったなって思ってます。
なるほどなるほど、
世帯主、
世帯主、はい、
特にいいもんではありませんでしたはい、あーもうこんな時間でございます。
早っ、
CM を挟みたいと思います。
Amazon Music Presents バービーとお心理研究所。
バービーとマンスリーパートナー、そしてリスナーの皆さんは研究員、いろんな経験からたどり着いた心理をシェアして気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラム。毎週火曜日10時には Amazon Music 限定でさらにディープなはみ出しトークのポッドキャスト配信中。 Amazon Music Presents バービーとお心理研究所、パーソナリティのバービーと
マンスリーパートナーのペコです。
今週のテーマはもっとご機嫌になりたい
というわけで、ロブマチャコさんです。こんばんは。生理用品含め女性用のものってピンクや黄色、オレンジに緑のパッケージ多くないですか、うん、生理用品も白とかグレーのパッケージでいいんだけどと思います。過去いっそ迷彩柄もありかな。そして女だからピンク好きでしょの押し付けが昔から嫌でした、うん、ピンクのガーベラが好きで可愛いですよねと言ったらピンク好きなんだねでインプットされちゃって、ちょっとしたプレゼントがピンクに固定された時は困りました
面白い
見て好きなものと持ちたいものはイコールじゃないんだよな。最近は会社のトイレに個人のロッカーが増えてきましたが、なんとなくそれはそれで隠さなければいけないのかとモヤモヤもします。まさに生理現象なのに国によっては意味嫌われたり、なかなか難しいなと思います。本当そうだ ね、確かに化粧品とかもそうかな。
確かに
ブリッとしたデザイン多いかもしれない、うん、私ピンク好きなんだけど薄ピンクあんま好きじゃないん
だよね。あ、そういうのありますよ ね、 ね、 あるよね、そういうのある
微妙なやつ、
うんうん、私も一番好きなカラーはおばあちゃんピンクです、
うん、おばあちゃん、あ、スモーキーな感じ、
あのなんかワインっぽいというかちょっとあのなんか渋いピンク、
ああ、あずきに近い、
あずき、
あずき、
そうですそうです
おばあちゃんピンクそれでパッと出てきた私のあずきっていうのもなんかそれはそれでって感じだけど、
いや本当このいただき物って難しいですよね。なんかこれ
いただき物 ね、
このプレゼント、その選んでくれたことはすごい嬉しい、特にか私とかめちゃくちゃこだわりが強いし、
うん、
そう本当それこそピンク一つにしても、うん、そのおばあちゃんピンクがいいとか、うん、逆に超ベビーピンクがいいとかあるから、うん、なんかやっぱすごい、でもイメージをすごい持ってもらいがちなんですよ、うん、ペコちゃん好きそうっていうイメージ、うん、
確かにな
んか分かりやすいのが好きそうみたいな、うん、でも実はちょっとずれてたりして、
あ、
そうでもだからそうなんですよ、プレゼントをいただいた時にその気持ちはめちゃくちゃ嬉しいし、うん、その自分に選んでくれた時間とか考えて本当にありがたいし嬉しいんだけど、うんうん、なんかあーってな
るちょっとだけ
あーです、ちょっとあーみたいな、でもそれなってる自分も嫌みたいななる、多分みんなあると、この方もあると思うんですよ、なんかピンク好きじゃないねんけどって思ってる自分も嫌みたいな、なんかせっかくくれたのに、なんかそれもだから難しいよなっていう、なんかそう気持ちは嬉しいんだけどってなってる自分も嫌だなっていうのがすごい苦しい、
そうだね、ちょっと自己嫌悪になっちゃう、
ね、そうなんですよね、こだわりが強いあまりに、
そうだな、確かに、あーちょっと違う、あとペコちゃんはあるかもしれないな世界観があるからこそ
やっぱこだわりがね強い、だから、うん、逆に人にプレゼントするのもすっごい苦手なんですよ、うん、自分がそう思っちゃうから、
うん、
すごいこう、ね、なんか絶対これちょっと違うって思われるよなみたいなとか、うんうんうん、
いや本当プレゼント上手な人が羨ましい
よ、羨ましい、
私もこの間だってバレンタインデーの時にすっぽんスープ皆さんに配りましたからもうなんか私なんかもうちょっとなんかもう分かんなくなっちゃってい
やでも嬉しい
よく分かんないんだね、でもだからプレゼントは難しいけどね、
そうですね、まあでも女性だからピンクとかはね、
うんうんうん、ありますね、うん、まだまだいきますよ。まんまるまるこさん
可愛い
私がこれ変えたいと思うのは、女性が年を重ねることをネガティブに捉えてしまいがちな風潮です。同世代の女友達の誕生日に LINE をすると、もうアラフォーだからさ、誕生日なんて嬉しくない年だけどなどといった返信が来ることが多くなりました。私は37歳ですが、おお、
今でも誕生日を迎えられることが嬉しいし、元気に年を重ねられたことにありがたい気持ちでいっぱいになります。年を取れば取るほど考え方も成熟していくし、年を取っても付き合いが続いている人は自分にとって大事な人ばかり。これってとても幸せなことだと思うんです。大好きな先輩方が人生を大いに楽しんでいる姿を見ていると、次のフィールドではどんなハッピーに出会えるのだろうと、40代になるのが今から楽しみでさえあります。年を取るのって素敵なことだよねと、女性も男性も関係なくみんなが思える世の中になってほしいです。
素敵。
あー、本当そうか、37歳で、もう嬉しくない年だけどとかっていう返信が来る年なのか。
うん、ね、え、だってそれこそ私今28歳なんですけど、
うんうんうんうん、
もう25過ぎたぐらいから、
うん、
友達の LINE のお誕生日を見とうって送ったら、うん、もう20何歳だよって、
う
ん、ね、私もそれすごいもやっとしてたんですよ、うん、え、何がもうやねんって、まだやろって思ってたし、
ね、
うん、そう、私も本当この方みたいにいつまでもまだ何歳でいたいです。なんか、
うん、あ、うん、本当だね。私もまさにさ、先月40歳になったの。
あ、おめでとうございます。
ありがとう。
え、ボビーさんって40歳なんですか。
そうです、40です。40で、そんな感じ。
そうなんですか。
え、でもすごいやっぱさ、なんていうの、井森美幸さんスタイルで、え、もう50だと思ってたっていう人もいるし、年齢後ろだよねってすごいよく言われる。
でも本当にびっくり。
そうなんだよね、なんかびっくりされること多くて、なんか私もあんまり感じてなかったの、
うん、
でも周りはやっぱ30代後半になってくると、うん、年齢に対してちょっとひしひしと感じるものが増えてくるらしいね、
うん、
すごい言ってくる。
そう、言ってる、
言ってる、
めっちゃ言ってる。私、うん、本当に分かんないんですよね、私もそれが。
逆にさ、多分45ぐらい過ぎたら言わなくなるのかな。
あ、もう逆に。
逆に。だって別に何歳からって話じゃないんだけど、うん、40、なんだろうな、50、60でさ、もう嬉しくない年だからとかって言っても、なんか別にうんともすんともないって感じ
ですね。確かに確かに。本当ですね。
あ、そうなんだ。
え、これはあれなんですかね、なんかその私、うん、28歳だけど、
うんうんうん、
気持ち本当に今23歳で止まってるんですよ。ずっと
23なんだ。
そうなんですよ、私自分が28っていう自覚が本当になくて、うんうんうん、だから例えば28歳だけど私21なんですってか言われても、うん、若いってならないんですよ、うん、あ、2つ違いが変わんないっていう気持ちになっちゃうんですね。だからそれってこうやって、うん、なんかもう何歳だからとか嬉しくないわこんな年っていう思ってちゃうのは、
うん、
気持ちもあれなんですかね、すごい進んでるんですかね、
どうなんだろう
とか、なんかそのすごい年齢を感じる何か、
うん、
まあ、なんかよく言う体にガタが来てるとか言ってみんな言うじゃないですか、うんうん、それを感じるからそういう風になるんですかね、
年を感じる時。
そう、なんか、あ、こんな年嫌だなってなっちゃうのは、
なんかさ、多分その予防線張って思ってもないのに言ってる人も中にはいると思うんだけど。
あ、確かに確かに。そっか、それがほとんどかも、うん、
周りがどうせ私のことおばちゃんって思ってんでしょっていうのを、大丈夫、分かってますからっていう意味でわざわざ予防線張って、まあ嬉しくないんだけどねとかっていう人も中にはいると思うけど。
なるほど。
でも私のお友達の中で、そのそういうおばちゃんを嫌がってる人と全然そうじゃない人ってばっかり分かれてて、なんとなくだけどすごいね、あの恋愛をたくさんしてこなかった人、
してこなかった人、
してこなかったけどしてみたいと思ってる人とかはもうおばちゃんだからとか言ってる気がする。
あ、なるほど。
なんとなくね。だけど別になんか自分の好きなようにあの遊んだり、あの経営したりとか、
うんうん、
やってる人は、
うんうんうん、
自分もうおばちゃんだかとか言ってないイメージ。
めっちゃでもわかります、
うん、
なんかいい意味でこのバタバタ忙しくしてる人は確かにそんなイメージかも、
うん、そうだね、だからなんか人それぞれだけどさ、
うんうんうん、それぞれだけど
捉え方がみんな違うからね。
本当ですね、面白い年齢の捉え方も、
うん、そうなんだよ。もうだから逆にちょっとぐらいさ、私も分かってますよそんな年じゃないってっていうふりした方がいいのかなって思う時もあるの。
しないでほしいです。 時代で欲しい。
でもなんかあの全然ピンとこないからやらないことが多いけど、
うん、え、バービーさんは自分が40歳っていうのは思ってますか、
うんうんうんうん、そう、なんか40歳になって周りは40歳になったらもうおばちゃんみたいなことを言ってる人が多かったけど、うん、はい、全然自分が40だって実感がなくて、あ、私もね33ぐらいで止まってるイメージ、
あー一緒ぐらいですね。
でもなんか昔は24で止まってたから、
あ、
ちょっとずつはこう
成長してる、成長してる。
成長はちょっとずつはしてきてる、
そうなんですね、
かもしんない、うんうんうんうん、だからわかんない。でもこっからまたさ50歳になった時にはまあ、私は40歳だと思ってますっていう可能性があります。
そうですね、いいこと、
いいこと。そうね、いろいろあります。まだまだありますよ。溢れかけたボタンさん、海外みたいにプラスサイズでも露出の高い服を堂々と着たい、でも私の根深いどこかにだらしない体は隠さないとという固定概念があり、着たい服ではなく着やせ服で服を選んでしまいます。
ほー、すごい、本当にわかります。
だらしない体はって思っちゃってんのね。そうかそうか、
だらしなくないよ、もちもちだよ
ね。え、そうですよ、本当、
うん、私もでも本当にわかります。もう海外の人みたいに、なんかもうどれだけ二の腕がもちもちぷにぷにで大きくても、うん、お腹がぷよぷよでも、うん、お尻がブリンブリンってなってても、うん、もうピッタピタの服着て、うん、真夏はもうタンクトップどころじゃない、もう水着かなみたいな服でもう道歩いてるのとか本当見てるの好きで、
うん、
もう見てるこっちが自信湧いてくるというか、うん、元気になるし、うん、そう、それでいいんだよねみたいな、うん、何を隠さなあかんねんって本当に思います。だから
そうだね、本当に
そうなってほしい。 私はそれかも、うんうん、結構今日本で一番思ってることこれかもしれないです。
溢れかけたボタンさんと
溢れかけたボタンさんと一緒。
一緒だ、
うん、本当そう。
そっか、確かにね、うん、私もなんか私はもうだらしない体は隠さないといけないという固定概念がないからもうそのままやっちゃってますけど、うん、
もう最高です。ちょっと素晴らしいですよね。
なんかなんだったっけ、そのよくね、
うん、
例えばバラエティでのトークテーマで、うん、こんな女嫌だみたいな時に自分の水着の写真をバンバン上げる女みたいなのとかが出てきて、私めっちゃ水着姿上げるのよ、
うん、めっちゃ可愛い。私本当何回も私バービーさんに DM 送りそうになるんですよ。可愛い、この水着どちらのですかって。
ありがとう。もうむしろなんか載せたいからたくさん買うぐらいの気持ちだし、
わかりますわかります。
普通にそのまんまあの 歩くし結構どこでも、
うんうん、
だから載せてるんだけど、あのあんまりその自分で言うのもなんだけど水着を乗せて鼻につくタイプの女性の中に入ってないんじゃないかなと思う、うん、
全然入ってないです。
自分で言うのもなんだけどね、多分
全然入らない。
水着を乗せて鼻につく人って、うん、みんなが思うナイスバディなんだよね多分ね。
あ、
だからみんな鼻につくんじゃないのかな。
だから本当日本で言う、うん、あのすっごい華奢で、でもおっぱいはあって、
うん、
みたいなね、
それを見せびらかしたいんだろうとかって いうのがあるから鼻についてんのかなって思ったから、みんな水着を乗せるのが嫌なんじゃなくて、うん、ナイスバディ見るのが嫌なんじゃない
逆にね。そう、確かに確かに。
そうだからみんな もっとあのね、出しないから出してこう。
いや本当に本当に本当そうです。
うん、続きましてオカレモンちゃんさん、バービーさんはじめまして、いつもジョギングしながら楽しく聞いてます。お、健康的です。子供が生まれてから久しぶりに海外出張へ行った時、出張先にも子供を連れて行ければいいのにとすごく感じました。出張での仕事中は託児所やシッターさんに見てもらい、自由時間は一緒に観光できたらと考えるとワクワクします。ハードルは高いかもしれませんが、実現できることを目標に仕事頑張ります。
わー、おー、めっちゃ切実。これは本当に、
いや本当だね。なんか
ダメなのかっていうか、ダメなんだ
ねえ、ちょダメ？
ダメなんですかね。
まあ会社の人の目が気になるとかな。
そっか、
現実的にはいけるのかもしれないけどってところかね。
そっかそっかそっか。
シッターさんとか託児所とかって、はい、あのフラッと預けられる？
わかんない、私も海外のあれはわかんないですけど、うん、でも多分事前にちゃんとやっとけば、うんうん、そのこの期間だけお願いしますっていうの全然できると思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか。
そう、
じゃあね、多分海外だとシステムたくさんありそうだしね、うん、しっかりしてそうだし、
めちゃくちゃ
いいよね。
わ、本当そうなってほしいですね。
ねえ、いろいろ一緒に行く、
うん、いやなんか、うん、今は結構もう日中がいないので息子が学校行ってるからあれなんですけど、うんうん、やっぱお泊まりのお仕事とか土日の時とかは、うん、まあ母に来てもらったりとかして息子見てもらってるんですけど、うんうん、それこそその今度もしかしたら泊まりで行かなきゃいけなくて、うん、でもその時は全然一緒に来てくださいねって言ってくださったんですよ、うん、そのお仕事の方が、うん、だから本当私はやっぱこのお仕事しかしたことがないから、うん、それが結構当たり前っていうかは、うん、ありがとうございます、ね、すいませんぐらいでしか思ってなかったけど、うん、やっぱすごいありがたいことだし、うん、よく考えたら本当に普通にそうなってほしいですよね。
本当だね。や
っ
ぱり
なんか別に選択肢を与えてほしい、全然いいですよ連れてきてもみたいな。
そうだね、
うん、
いや確かにその芸能の方がお子さん連れてきてるのよく見かけるけど、うん、はい、そこに一緒に来てるメイクさんとかスタイリストさんとかお子さん連れてきてるの見たことないかも。
本当ですよ
ね、だからそういうのも勝手に連れてきていいのになって、
うん、思います。
ね、
昔そういう風になればいい。なんかメイクさんがお子さん生まれた時に土日だったから私も息子も連れてきてて、メイクさんも、うんうん、全然連れてきてくださいって言ったら赤ちゃん連れてきてくれて、でそのじゃあ誰が見るのってなって私のお母さんが2人を子守りしてました、
う
ん
う
ん、
おいい。
そうだから、そういうやっぱ協力体制がいいです。必要ですよね、やっぱり。
そうだね、
甘えられる人が。
そっかそっか、うん、そういう人がいたらみんな見れるのか、
うん、
なるへそ。そうだよね、メイクさんがメイクしてる間どうすんのって感じだもんね。
そうなんですよね。
はあ、うん、ちょっとじゃあ皆さん協力的にやっていきましょう。
はい、
といったあたりでちょっとお時間が来てしまいました、うん、この後はお知らせに続いてエンディングです。毎週火曜日夜10時に Amazon Music だけで独占配信しているバービーとはみ出しお心理研究所、皆さん聞いてくれてますか？ポッドキャストだけのさらに一歩踏み込んだりはっちゃけたトークも出ちゃったりしています。リスナー研究員さんたちのぶっちゃけエピソードもたくさん紹介していますよ。
そしてはみ出し限定企画も毎回やっています。映画、漫画、小説やあの人が言っていたことなどからこれお心理じゃないと見つけたものをシェアするお心理収集箱、ちょっと聞いてくらいのノリで日常の困りごとや悩みに答えていくちょっと聞いてよはみ出しテレフォン、番組公式 LINE でいつでも受付中です。
Amazon Music でお心理研究所と検索するとラジオ放送版だけでなく Amazon 独占配信はみ出しお心理研究所がすべてアーカイブされています。最新話は毎週火曜日夜10時配信です。 Amazon Music でぜひ聞いてね。バンビーとお心理研究所、あっという間にエンディングです。
早い。
大丈夫ですか？なんか皆さんのデトックスを、
はい、
受け止めて、
受け止めて
塗ったくってますか？
もういっぱいいただきました。
いただきました、
はい、
塗ったくった後はみんなで一緒にシャワーをね浴びたい。
あ、本当ですね、
はい、個人で、
はい、個人
個人で浴びてください。適当すぎません。はい、お心理研究所ではリスナー研究員の皆さんからのメッセージを大募集中です。メッセージテーマは番組公式 LINE と X でお知らせしています。
LINE アプリからお心理研究所で検索してお友達登録お願いします。
メッセージはもちろんメールでも受付中。アドレスはお心理アットマーク tbs.co.jp。 お心理の綴りは OSHILRI です。
採用された方にはお心理まんまるステッカーをプレゼント。皆さんからのメッセージお待ちしています。
そして Amazon Music では放送では話しきれなかった私たちのディープな体験談や今シェアしたい意見や思いを盛り込んだ Amazon 独占バービーとはみ出しお心理研究所も同時に配信中。更新はこの後火曜日夜10時です。詳しくは番組ホームページをご覧ください。そして皆さん、ここで大事な大事なお知らせでございます。バービーとお心理研究所、4月以降も続きます。
終わるかと思った。
同じく
よかった。
同じくこのバービーとお心理研究所、
この時間帯に放送いたしますが、 Amazon Music で配信していたはみ出しバージョンの番組をリニューアルすることになりました。4月からはオーディブルにお引っ越ししてバービーと秘密の人生相談所としてスタートいたします。
そう、
これからはオーディブルでぜひ聞いてみてください。あのマンスリーパートナーさんと一緒にね、リスナー研究員の皆さんを直接つないで、うん、悩み事を聞いていきたいなと思ってます。だからこの匿名で結構ですよ、名前を言う必要はありません。リアルな場ではなかなか言いにくいこと、何でもかんでも OK でございます。ぜひ話を聞かせてください。お待ちしております。
はい、
ではでは最後にデコちゃんからお知らせなどありますか？
はい、ありがとうございます。私の書籍マイライフが発売中です。ぜひ手に取ってもらえたら嬉しいです。
はい、チェックしてみてね。
はい、
というわけでバービーとお心理研究所、今夜はここまで。お相手はバービーと
ペコでした。
またね、はみ出しポッドキャストも聞いてね。